ということでね。
はい。
ございまして。
はい。
まあお正月もね、無事終わりまして。
そうですね。
結構ね、今年はまあ私去年の反省を生かして。
はいはい。
正月からアクティブに。
アクティブに。
動かしてもらってまして。
はいはい。
もう、すごいですよ。だとにかく去年もバタバタとね、あの年末にいろいろ、この、なんちゅうかな、不良のね。
はい。
この放送上の、不可避のね。
いろいろとありましたね。
アクシデントに見舞われて。はいはいはい。心をちょっと傷つけられたんで、僕も人間やからね、
はい、
ふてぶてしく見えますけどもね、誰に言ってるのか分かりませんけど、それは仕事が忙しいからふてこいだけでね、
そうですね。
うん、僕暇の時はもっとニコニコしてるんですよ。
はいはいはい。
うん、で、これはいけないと思ってね、今年は正月から運命を切り開こうと思って、うん、まずですね、1月の1日、
1日、
日前宮、
日前宮、はいはい、
行ってきました。
おお。人いっぱいでした？
人いっぱいでした。
ですね。
めっちゃベタでしょ。うん、1日に日前宮。
ね、うん、日前宮か井戸基礎かって話です
よね。そう、そうなんよ。で、なんでかというと、僕実はね、1日に、ちょっと正月にあんまり日前宮行ったことなくて。
はいはいはい。
みんな行くやん、三社参りとか、
うんうん。
僕あんまり、そもそもうちの実家の教えはね、
はい、
人混みの多いとこに、人混みに行くなと。
ああ、なるほどなるほど。
ね。財布すられるから。そう。あと、屋台で物買うなと。
はいはいはい、はい
ね。家で晩ご飯食べてから行けと。
はいはいはい。
そ教育されてきたんだよ。
はいはいはい、
うちはな、
はい。
うん、お腹いっぱいになってから行きなさいと。
うんうん、
だからあんまりそう、正月から繰り出そうみたいな、
はい、
そういう文化ないんです。
うんうん、
行くにしてももう、三が日過ぎてからね、
はいはい、
静かに、
ね
はい、そう、お参りできる時に行きますっていう家やったんやけど、うんうん、だからうちは奥さんの実家はそうじゃないから、
はい、
典型的和歌山人、オールド和歌山人やから、もう張り切って三社参りや。
はいはいはいはい。う
ん、だそこはバランス取ってあんま行ってなかったんですけど、
うんうん、
せっかくまあ1日の時間もあったんで、
はい
日前宮に行って、うん、この人すごい人や。初めましてやけど。
初めまして。
今まで行ってるようなふりして、あ、そうですね、とか言って。あれ、左側と右側で違うんですよね。
あ、そうですね。
でも左側がものすごい行列ないの。
あ
みんなもう左側にもうブワー
って。はいはいはいはい。
もう右側でええやんよって。
人少ない方行こらよ。
人少ない方行こらよ。もう僕ら右側だけさらっと流して。あとは屋台でたこ焼き食べて。
はいはい。
帰ってきましたけども。
いいですね。
で、もう1日からそれでしょ。
はい。
それから3日やったかな。永田観音さんに。
あもう行ったんですね。
厄除けですから。
はい。
しかもお払いの申し込みもしました。
あら。
ええ。
やったんですね。
はい。
去年はもう12月ぐらいに行ったのに。
そう。
今年はもう。
今年はもうね。
婚約やから
もう。もう正月早々。
はいはいはい。
厄払い。お払いの申し込みもして、まだ送られてきてませんけども。
はい。
お払いしてもらったものが、十何日かな。
うん、うん。
間もなく到着すると。
あ、そうなんですね。
うん、ちょうど朝へもうとく、うん、つくぐらいやわ。うんうんうん、お守りもね。もう、起き通したらついてくるって知らんくて、
はいはい、
最初にお守り買うてしまったんやんか。お守り買ったやろ、
うんうん、
で、再生も入れた。
はい、
もう起き通までしてもらって、もう怖いもんなしや。
もう無敵ですね。
もう無敵なんよ、ほんまに、うんうんうん。もう私は最強ですよ。
私は最強。
うん、これもう永田観音さん行ったでしょ、
はい、
で、さらに、
さらにまだ行ってるんですか、
熊野那智大社。
よー。
那智の大滝を見て、
はいはい、
で、さらに先週ですか、
はい、
1月8日、
うん、
君井寺さんも。
ああ、はい、はい。
まあ番組の取材ですけどね。
そうですね。
もうついでじゃないですけど。
うん、
まあ、厄除けも兼ねて、
はい。
行ってきまして、
はい。
もうこの1月のたった2週間で4箇所行ってるから。
すごいですね。
下から南まで。
ほんまですね。
もうね、永田観音さんから、那智の滝まで行ってんねん、俺は。
すごいですね。
そうよ。
そんな、チェリーさんがそんなことをしてるなんて思ってもなかったですわ。
で、そこまでやってるけど、たまにやっぱ仕事上不良のミスっていうのはあるからね。これ不良の事故と言いますか。
まあね、そこまでやってたから、もしかしたらちょっとちっちゃめに済んでるかもしれないですね。
そう、ほんま一瞬の事故で済んだりね。ね
うんうん、
どんなんやん。参りましょう。せーの。
らしくあれ。
今回のテーマは、みんな一緒に。第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン。1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、今エコー聞いてました？
聞いてなかったですね。
聞いてなかった。おかしいな、スイッチ入れてたつもりやねんけど。おかしいおかしいおかしい。まあええか、
まあいいか。
はい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、まだ慣れてないんですよ。
難しいですね。
難しいで。
ハイテク機器はね、
うん。
いろんなボタン触らんとあかん。
とにかくね、やっぱり爆発ですね。
そうですね。
うん。ということで、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント、A の、B の、
A のラジコ
にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
幸先いいですね。
4年やっております。
4年やってますからね。4年なんかあっという間やね、ほんまに。
そうですね。
はい、ということで、
はい、
今週は、
多分先週先々週もあの八太郎さんが散々パラお話しされたと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、ランキング形式で10位から発表してました、ね、
はい、ちょっと私も少しだけラジオチャリティーミュージック層について触れさせていただきたいなと思いまして、
お便りいただいてますよ。
あ、どうぞ。
ラジオネーム守久兵衛さん、
ありがとうございます。
あ、さっき言わん方がええか、どうやろな、後から読むか。
いや、全部読んでください。
2023年チャリティーミュージック層の公開放送、近鉄百貨店和歌山店に観覧に行きました。
はい、
匂わせディレクターチェリーさんが進行し、トップヘビーリスナーの桂ひつまるさんと、5週目の隠し玉、最初光るアナウンサーが司会をするというらしくあれな夫人に感動しましたが、それ以上にアシスタント A ことラジコさん、アシスタント B こと八太郎さんが観客の中にいらした驚き、さらにらしくあれのヘビーリスナーさんが多数いらして、実はらしくあれのファンミーティングだったのではないかと考えにふけっております。ちなみになぜラジコさんがわかったかというと、声のワクチンの時に久保さんの声が聞こえてきた瞬間、目の輝きがめちゃくちゃ変わったので、まさかと思ってお声掛けしたらラジコさんでした。その後八太郎さんともご挨拶でき、らしくあれをこれからももっと楽しめそうですと。
ね、ありがとうございます。お声掛けいただきまして、守久兵衛さんも、ね、
ありがとうございました。
あんなに僕いろんな方にお声掛けしてもらえると思ってなくてですね。
なんか声掛けられてました？
なんか何人かに声掛けてもらったりとか、サイン書いてほしいとも言われたんですけども、サインはもうちょっとビッグになってからにしますということでちょっとお断りさせていただいて。
そうです、あれこっぱずかしいですよね。私も昔からよく言われるんですけど、はいはいはい、極めてこっぱずかしいですよね。
チェリーって書くんですか、チェリーさん。
書いたりもするし、はいはい、本名を書いたりいろいろその時その時するんですけど、とにかくこっぱずかしいです。ぜひ書いてください。
ね、
はい。で、まあそんなミュージック
スということもありまして、うん、今年はですね、そう今もちょっと名前出ましたが、久保しおりさんが、うん、日本放送の方のラジオチャリティーミュージックソンのメインパーソナリティということで、
ね、これはもうエポックの出来事でしたね。
ね、本当にびっくり、僕もずっと聞いてたんですけれども、うん、で、まあ声の握手がね、毎年やってるんで、ちょっと今回はそれも参加せなあかんなと思いまして、
はいはい、
和歌山におって久保しおりとつながれるんやから行かなあかんわと思いまして。
つながれんのかな、よ分かれへんかったですけどね。
で、まあどうせ行くならちょっと最初から見たいなと思いまして、
早め来てましたよね。
12時直前ぐらいにも入りまして、
いや合格点ですよ。それに引き換え八太郎あの男はのこのこね昼過ぎに現れましたよ、ね、遅いなと思って。
オープニングね、普通にラジコで聞いてたらしい
ですから。そうそう、来てから駆けつけたって言って、それで間に合うんや、東大阪便利やなと思って。ねえ、通勤圏内ですよ。
そうですね。
うん、
そう。で、うん、今年はもう最初から参加させてもらって、
ええ、
で、ただね、僕ラジオの公開放送って、うん、まあ昔はよう行ってたんですけど、
ね、丸ビル行ったりとか。
そうそうそうそうそう。うん、でもめっちゃ久しぶりやって。ええ、やっぱ楽しいですね、まあ、ラジオの公開放送ってね。
まあね、うん、和歌山放送の公開放送は近いですよ。
ほんまに、ね、
距離感がね。
そうですね、
うん、
普通に会話できますもんね。
そう、会話したい、会話せんといてください。石丸さんがなんかゴニョゴニョ悪いこと言ってるのとかもなんか聞こえてくるでしょ、うっすら。なんか浅井さんに支えてる。
そうそうそう、
全部聞こえてくるでしょ。
全部聞こえてくる、
うん、
ねえ、あれだからちゃんと見たんは、今までやったらその10分15分とかだけ見させてもらったことはあったんですけども、
はいはいはい、
今回結局だから最初から最後までいてたんです、まあ、途中ちょっと抜けたりはさせてもらったんですけども、ね、はいはいはい、そんなにしっかり4時間も公開放送を見るの久しぶりやったんで、
そうですね、
すごくそれも含めて楽しかったなと思います。
うん、確かに。
でその今回、うん、まあ、公開放送を聞きながら、うん、右耳ではラジコで日本放送を聞いてたわけですよ。
やりますね、さすが。
もうなんかどっちも何言ってるか分からなくなって
き
て、あたほわってなってきたんですよ。
普通分からんもんな。おうおうおう。
一応本でも聞きながらやって、ええ、聞いてて、うん、でそう、まあ、日本放送久保しおりさんはほぼ24時間くらい
結構いろんなゲストの人が入れ替え立ち替わり来るような感じだったよね。
そうそうそう
そう、毎年そんな構成なんかな、日本放送
さん。なんですかね、僕もだから LF の音ってちゃんと聞いたことなかったんで、思い返してみると、今回初めてちゃんと聞いたんですけども、
はいはいはい、
結構その LF の方もなんというか、ラジオチャリティーミュージックソン、そのミュージックソンの部分をだいぶフューチャーしたというかいう感じで、うん、まあ、いろんな曲流れたりとか、あとは、うん、オープニングとフィナーレのところで、うん、視覚特別支援学校の子どもたちと、
はいはい、合唱、
久保しおりと一緒に合唱するっていうのもあったりして、すごくなんか面白いなっていうふうに思いました。
ええ、電話かけた日本放送に。
あ、かけれなかったんですよ。
あれかけなあかんのじゃないですか、ね、毎年ね。やっぱ受けてくれたんですか、メンバーが。
なんですか、ね、いやでもメンバーが受けるって話結構見てないな。
あ、じゃあやってないんや、
ね、
残念やな。
今年はね、そのイマジンの開放もあったんで、見に行きたいなともちょっと思ってたんですけれども、
はいはいはい、
思った以上に大行列やったみたいで、
スタジオ公開放送、
そう、見るのにもだいぶ並ばなあかんかったみたいで、まあ、いかんでよかったかなと。
いやでも並ぶ価値あるんじゃないですか。
ね、
あ、だって僕もイマジンスタジオ入ったことないですよ。
ないですよね、うん、行きたいですよね。
日本放送ってまだ入ったことないですね。
行ってみたいなって思いながら、ね、また何かの機会に行きたいかなと。
どんな機会があるね、何かの機会って
思っておりますが、乃木坂ファン的な目線でいきますと、結構乃木坂のメンバーも今回チャリティーミュージックソンに出演してまして、まずは日曜日の10時台、いや、あの22時台に、NHK ラジオ第一でやっているラジラーサンデーとのコラボレーションというか、はいはいはい、相互乗り入れといいますか、やってまして、
なるほど、
結構それも面白くてですね、あの渋谷と有楽町ではこんなに空気感が違うのかっていうのもあって。
あ、でも違うんですか、空気感は。
やっぱね、まあ今回、まあ、有楽町の方はラジオチャリティーミュージックソンっていうあれなんで、うん、まあ、お堅いというか、あ、まあまあ、静かなというか、
まあね、
いうのに、
ラジラーは、
そう、かたやラジラーの方は、うん、オリエンタルラジオ藤森慎吾さんが MC を務めてまして、で、まあ、結構メンバーも2、3人いてたんかな。なんで、まあ、ちょっとわちゃわちゃするような感じやった。
まあ、2、3人っていうとわちゃってしますよね、アイドルのラジオっていうのは。
そう。そこの空気感の違いも、なんか、面白いなと思って。普段のラジラー聞いてるだけでは、ちょっとね、あの、感じられないようなのも、あったりして面白かったんですけれども、はいはい、で、深夜1時台から深夜、5時までか、は乃木坂46のオールナイトニッポンチャリティーミュージックソンスペシャル。
これがね、まあ和歌山放送撮ってませんけども、
なんで撮ってない。
いや、元競輪ディレクター部長曰く、千人曰くね、はい、もうちょっと早かったら撮ってたかもって言ってた。
そうなんですね。
もうちょっと発表早かったら撮ってたかもって。
ちょっとギリギリやったんですね。
うん、ギリギリやったって言ってましたわ。う
ん、まあでもね、あの和歌山放送はもう北尾さんとね、寺門さんのね、スペシャルプログラム
があったんでね、両巨頭で両横綱、東西の横綱が、
もう仕方ないと思います。
そうなんです。これは当然です。
で、まあ、僕もちょろっと聞いてたんですけど、ね、うん、でも深夜にその乃木坂のラジオ、それも普段のオールナイトニッポンは、久保志織さんが一人で MC やってるんですけど、うん、そう久保ちゃん以外のメンバーが出てくるっていうので深夜やるっていうのは乃木坂もでっかくなったなと思って、
まあね、
すごく思ったんですけど、
なんかどんなことするの、なんかスタジオでなんか罰ゲームやったりとかなんかするの。
なんかあの萌えゼリフみたいなのを言ってたりし
ました、うん、そんなんやっぱり
やってました、やってました。
へえ、面白そうやな。
そう、なんかほんで、そう、その後5時から日本放送で上柳雅彦アナウンサーが出てきて、
まあ、月曜日ですかね、
そうやってたんですけども、そこでお天気中継と称してベランダに出てお天気を呼んだりとかもしてて、それも含めてね、面白かったなと。
あ、まあ、ファンの方は ね、
そうですね、
楽しいひとときを、
乃木坂ファン的にもすごく楽しかったかなと思います。
いいですね。
で、和歌山の話に戻るんですけども、司行ったんですよ。
はいはい、先週ね、ちらっとお話しましたけども、
先週多分言ってたと思うんですけど、司、美味しいですね、やっぱね。
美味しいですよ。
美味しいです。
弥太郎さんと一緒に行ったんでしょ。
そうなんですよ、もうたまたまちょっと別に約束もしてなかったんですけど、現地で会うて
行きましょうかと。
そう、まだ弥太郎さんが行ったことないっていうんで、
ほ
な、
ね、
行きましょうかと言うて、
車運転して行った
ん。車運転して行きました。僕一回駅から一回家まで帰って、
車とに帰って迎えに行って、
迎えに行って
ね
えって思ったんですけども、次からもうね、武蔵田駅からタクシー乗ろうかなと。
ビール飲みたいわな。
そうそうそうそう。
で、それじゃ、やたろくんも気遣ってビールは飲んでないんや。
2人でノンアルコールビール飲んでました。そう、やたろさん飲んでいいですよって言ったんです。
いや、もういいですよって。彼もね、真面目ですから。
そうそうそう。
ね、あれでしょ、黒川さんに接客してもらったんでしょ。
そうです。黒川さん焼いてる真ん前で。
それ聞いてええなと思って、黒川さん接客なんかトークしたらしいじゃないですか。黒川さんとラジオ聞いてきたんですか。
そうそうそう。どこまで何をどう言おうかなって思って、
結局筋を沸かさなかったでしょ。だからスマートな大人の遊び方よ。もう皆まで言うなと。ね、俺たちは和歌山放送も出入りしてるけども、俺は言わないぞと。
言わんとこうと思って、どこまで言おうかなって思いながら、 JA ビルお疲れ様でしたまでは言ってました。
言ったやん。黒川さんどう思ってるような、こんなヘビーリスナーおったかな、誰かなってなってると思いますよ、
ね、多分ね、そうなってたと思いますけど、
うん、と思いながら、もうこの前50枚やかなかんからね。
そうそうそう、もうひっきりなしにね、いろんな人が出たり入ったりしてて、
ね、
僕ら5時ちょうどに行ったんで、まあ座れましたけれども、うん、もうすぐに満席になってたりしたんでね、来年も行けたら行きたいかなと、ね、
いや、僕それ聞いて、僕も黒川さんにお好み焼きで接客してもらう、ビールとかもね、黒川さんに出してもらって、お好み焼き食いながらビール飲んだりで、トークね、
そう、楽しかった
です。あんたのよく行ってる居酒屋みたいなもんじゃないですか。カウンター越しに、
そうですね、
ね、
う
ん、と食べ物作ってもらって、ビール飲んで、ちょっと、うん、どこ行ってきたんですかみたいな話するやん。あんたが行ってるスタンドと一緒やんか、それ。
司でそんなことができると思ってなかったね。
そうそうそう、
もうね、
そういうね、楽しみもあるなっていう、新しい境地を ね、
そうですね、
開拓させてもらって、羨ましい。その話聞いて俺も羨ましいなと思いました。
またぜひいつか行きましょう。
行きましょう、行きましょう。会社辞めたらね、クリスマス開くからな。
そうですね、
うん、
はい、
そんな感じですか。
そんな感じでございます。
はい、わかりました。それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
ビッグマウス。
ビッグマウス。
いや、まあ、年賀状もいただきましてね。はい。番組宛にもいただいてますよ。先ほどの守り久兵衛さんもね、いただいてますしね。
はい、ありがとうござい
ます。筋子お好みさんもね、いただいてますよ。
ありがとうございます。
それからこちらは、スーパーマシーン、RS1 さんかな。はい。はい、こんな風に、年賀状もいただいてますが。
ありがとうございます。
年賀状って来ます？どうですか？
来ます。ま
あ、もう今時若い子、な、若い子も若くもないけどさ、もうあんまり来えへんでしょ。
でも会社だけですね。もう、今、会社と、まあ、ちょっと友達何人か、
うん。会社っていうのはさ、法人に対して来るやつ。個人やってんくんの？その、例えば、営業部、ほにゃほにゃか、やたろ、ラジコ様みたいな。
いや、家に届くんは、その、同僚上司。
あ、同僚上司がやっぱ来んねんや。
うん。一応、僕も去年ぐらいから、何？各方面の上司に送るようにしてて。
あ、来た！ちょっと偉くなったから。
そうそうそうそう。やらなあかんかなって。そろそろやらなあかんかなって思って。
ああ、偉いですね。
それで帰って
くる。僕はもうだんだんやめていってるというか、うんうん、前はね、前局長やった時代の平井さんからもらったりしてましたけど、はいはい、もうあんまり出してもないですし、うんうんうん。
中学の時の担任とは未だに年賀状のやり取りしてまして。
へえ、いい先生やね。
そう。
僕もでも高校の先生とは一人、今年定年って書いてましたよ。
あ、そうなんです
か、ね。定年延長で。
ああ。
あと1年働きますみたいな感じかな。
すごい
ですね。給料減るって書いてたけどね。
あ、まあね。そうなんですよね。仕方ない
です。まあそれ聞いて、そうか、先生も定年かと思うんですけども、はい、ちなみに、関係者の皆さん、これから返事書きます。
業務連絡をここで。
うん、今日、切手が届きましたんで。
はい。
はい。そろそろ書こうかなと。
そうですね。
漢字見舞いにして。
はいはい、はい。
そろそろと思ってます。うん、絵はがきも今日、昨日おとつい届いて。
そうですね。
ただ書く時間あるかな。ただもう切って買ってもたんで。
そうですね。もうね、うん、それは使わんとね。
使わんとあかんと。ね、あ、この話を来週のオープニングでしたかと。それはいいんですけど。はい、で、マナビーこと川崎くん。
はい。
ね、ボーイ K くんですよ。
ボーイ K。久しぶりに聞いたボーイ K。
ある業界紙に転職して、
はい。
で、その後今、某全国紙にいてますけどね。
はい。
彼から年賀状が来てて。
うん、
今大阪に住んでいるので、
あ、そうなんですね。
らしくあれのオファー待ってますって書いてました。ブレない男やなとこの男は。ほんまにブレない。
まさかの。
うん。
まあそこですか、
当時からビッグマウス、はい、川崎と我々呼んでましたけども、
はいはい、
つくづくこの男はブレないなと。今の会社厳しいやろと。そんなね、はい、余計なこと書いたらあかんような会社にいてるはずなんですけども、ついそういうね、わががわががで書いてしまうあたりがこの川崎くんの芸風も変わらんなと。
そうですね。もうそこは変わらないでしょうね。
もう、うん、あれ変わらあれ50、60になっても変わらないですよ。あの時の芸風っていうのは。
いいじゃないですか。
だからまあオファー待ってるそうなんで、
はい、
また大阪行く用事があったらね。
そうですね。
一遍ちょっと訪ねてみたいなと思いますけどね。
はい、
奥さんもね、お子さんも可愛くてね。
そうなんですね。
いいんですよ。
うん、
イメージ通り。
イメージ通り。
元日の和歌山放送。
はい。
前回月曜日。
うん。
服部直樹さんね、うん、でうちはお正月スペシャルということで、
はい、
池田典彦さんがアシスタントじゃないな、ゲストみたいな感じで、はいはいはい、まあいつも出てますけども、
うん、
その年末に言ってたのは、正月からお酒飲むことになってるんで、
はい、
帰れるような交通機関で来いと言われているって言ってて、イメージ通りの番組やなと思って。もう、酒飲むことありきの番組なんやと思って。
令和の時代にもやっぱそういうことするんですね。
そうそう。
正月のお昼の番組からね。
お昼の番組でも酒を飲むっていう。
いいですね。
ねえ、それ聞いたらさすが服部さんイメージ通りやなと思って。うんうんうん、もう別にそんな雰囲気だけでね、
うん、
ノンアルコールのビールかなんかで、
そうです
ね、もう今時もう車で帰らなあかんし、
はい、
もうね、大根も正月いてないし、
うんうん、
もういいよってなるんかなと思ったら、はい、ちゃんと酒飲むから、うん、帰れるようにして来いと。車で来るなということをですね、はいはい、ちゃんと、事前に通達されていたという、池田典彦さんです、うん、皆さん高垣市場さんのね、うん、お酒なんかを飲んで
いいですね、
はい、いいお正月でした、
はい、
でもあれ1日の番組ってまあ僕も久しく得てないですけど、うん、担当になったらやっぱりそういうねちょっとお正月らしい、
そうですね、
酒でも飲まなね、
うん、
いつもと同じさことやっててもしゃあないやん、
ね、
出演者に来てもらうのにね、
そうですね、枠としてはいつもと同じ枠やけども、ね、
そうそう、
やっぱり正月スペシャルっぽい感じをね、
ね、弁当1個ね、そんなん唐揚げ弁当ってわけにいけへんやん、
元
日からね、
うん、
ちょっと難しいなっていうね、
うんうんうん、
思いましたね。逆の安定感という、
ね。逆の安定感、
安定感の逆ってことは不安定なんですけど。
不安定。
ですね。私はこんな歌を聴いてきたっていうね。
ああ、はいはいはい、
大ベテラン小林睦郎さんの。
はいはいはい。
まあ、小林睦郎さんの安定感は抜群なんですけども、はい、この番組に関してはなぜか逆の安定感がありました。これ多分ね、僕ディレクターの、つげ局長のせいやと思うんですけども、毎回すごい不安定感があって、
はい、
前にもこの番組で言ったんですけどね、うん、最後の曲がほとんどかからないっていう。
ああ、ありましたね、その話ね。
なんか26分ぐらいに曲行って、
はいはい、
1分ぐらいで終わるっていう流れ毎回あるんですけど、はいはい、いつ聴いてもなんですよ。なんかいつ聴いてもなんか26、7分に曲行って、1分ぐらい聴いて、はい、そのまま終わっていくっていう流れがもう毎回なんですよ。
ある意味のポリシーなんですかね。
そうなの、もう
ね。
ここまで来たら逆に演出なんかなと。この最後の曲を、なんかこうギリギリにかけて、気にさせるっていう演出が、なんか狙われた。
なるほどね、うん。ちょっと気になってもやもやする感じを残してっていう演出かもしれない。
そ
う、
俺聞いた時いつも、それこそこのらしくあれ収録とか終わったらさ、ちょうどそんなぐらいの時間や。
そうですね。
土曜日のね、夜8時過ぎ半ぐらいや。いつ事務所に帰ってきてラジオ聞いてても、毎回そのパターンだ。あ、また今日も小林さんギリギリに曲かけて、なんかバタバタ終わっていってるみたいな。この大ベテランの番組で、こんなにバタバタすることあるかなと思って。僕多分ね、これは演出のね、ね、あのディレクターの
高等テクニックですね。
高等テクニックやと思います。
はい。
小林武蔵さん関係で言うと、ミュージックソンの日、12月24日の朝の、はい、まあ、2時間ぐらいの番組っていうのを、小林武蔵さんやってたんですけど、
ね、はい、
詳細な久丸さん情報っていう。
えらい詳しかったですね。
そう、プロフィールがやたら細かい。多分 ね、今、放送界で桂久丸さんに一番詳しいのが多分小林武蔵さんじゃないかなっていう。
そうやと思います。
だってもう高校生自分から知ってるわけですから、ね、アマチュア時代から知ってるんで、うんうんうん、やたら詳しいんですよ。そこから話すっていうぐらい、久丸さんも言ってましたから。
ね、うん、たっぷりと時間を取って久丸さんの紹介してくれたんで。
そうなんですよ。逆にね、新鮮でした、ね。
そうですね。
あの、小林武蔵さんの桂久丸さんへの愛を感じた、
はい、うんうん、
クリスマスイブでございます。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送からのお知らせです。元日に発生した令和6年能登半島地震、地震に伴う津波、そしてその余震で北陸各県に甚大な被害が発生しています。そこで和歌山放送が加盟する JRN ジャパンラジオネットワークでは、令和6年能登半島地震災害義援金を受け付けています。お預かりした義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地の救援復興に充てられます。義援金を受け付けする口座名は JNN JRN 共同災害募金、口座番号は三井住友銀行赤坂支店普通口座9830511、普通口座9830511です。皆様からの温かいご協力よろしくお願いいたします。
133メートルの落差を誇る那智の大滝です。身近な情報は和歌山放送へ。